蹴落とし社会を生きるには。皆さんこんにちは、ぽよよけんです。久しぶりです。1年も経ってないんですけれども、相当経ってしまいました。ネタも尽きてしまいましてね。それからまあいろいろとやることもあったんで、まあほったらかしにしといたまま、ここまで来たという感じなんですけれども、なんでまあここで、久々に更新する気になったのかと言いますとですね、やはり先の震災の件なんですね。東日本大震災の件です。それがまあ3ヶ月前のですね、3月11日にあったんですけれども、私はまあ北海道札幌市なので、被害には遭っておりません。ただやはり同じ日本人ですので、かなりの衝撃を受けました。それでまあ3ヶ月経ったんですけれども、被災者の方は心の傷が残っているどころではなく、より一層ですね、心の傷が深くなっているんじゃないかなと。なぜそのように思うかというと、まず政治ですね。日本は一つという言葉が、まあ、キャッチフレーズのようにですね、日本各地に、流れていってるわけなんですけれども、政治の方がですね、全然一つになっていないと。野党の方が協力しないというのは、これはまあ仕方がないんですが、民主党の方で、内部で混乱が起こっていると。政治の方が全然一つになっていないじゃないか。結局自分が大臣になりたいと。自分が大臣になるには、自分の派閥から総理を出した方がいい。そういう考え方で政治家が動いている。そういう状況を見ますと、被災者の方々というのはより一層心に傷がついたんじゃないかなと思います。またテレビですね。震災が起こって、まあ1ヶ月ぐらいは自粛ムードで、テレビなんかもですね、震災に関連するような番組しかしないと。CM も自粛していたと。ところがもう今はもう完全に解禁で、元の通りにテレビ番組が進行していると、CM もやっていると。ところがもうそのテレビ番組の低俗なこと、低俗なこと。テレビをつけたらもう笑い芸人と女優がくっついたとかね。どうでもいいようなことをタラタラタラタラとやっているわけでしょう。人間性が深まってないわけですよ。正式発表じゃないですけれども、実質この震災で2万人亡くなっているわけですよ。その亡くなった2万人、もしかしたらその2万人の中に、このポッドキャストのリスナーの方もいらっしゃったかもしれません。その2万人のですね、声が全く反映されていないじゃないか。日本人相変わらずじゃないかと。イタリアの方ではですね、もう原発はやらないと。原発に頼らないで、電力を維持しようという方向で決まりました。国民投票によって決まりました。あの勤勉なね、真面目な日本人ですら原子力発電所が管理できなかったと。じゃあ、ゴミ処理すらできないイタリア人に原子力発電所の管理なんかできるわけがないというところで、彼らはそういうふうに決めたんですね。本来これ日本が率先して反原発に走るべきじゃないでしょうか。そもそもですね、広島と長崎に原子爆弾落とされているわけですよね。その日本が率先して、原子力発電所なんていうものを作っちゃいけないよと、もともとそういう主張をしていなければならなかったのに、日本ほどこの細々と原子力発電所を作っている国というのがないというところが大体おかしいわけですよ。それで、その日本が今回こういうようなね、状況になっているというところから考えたら、イタリアよりもドイツよりも日本の方が踏ん張って反原発運動しなければならないはずなんですよね。ところが、全然そういう方向に行っていないというところを考えても、 やはり、この2万人の犠牲者は一体何だったんだろうかというところから考えて、遺族の人たちっていうのはより一層気づいているだろうなと。それから、まあ、遺族でないにしても、自分の家が壊れてしまったとか、仕事を失ってしまったとか、そういう被災者の方々、本当に悔しい気持ちだろうなというふうに思います。一体何なんでしょうね、この日本人の質の低さというのは。そもそも、私がこういうポッドキャストを始めたのも、日本という国に対して憤慨して始めたわけです。そして、東日本大震災という大きな災害を経験して、なお、日本人は何も反省していないと。もう今怒りのやり場がないです。怒りの矛先というものがもうない。なぜならば日本全体に蔓延しているからなんです。おそらく同じ気持ちの人がたくさんいると思います。ですから、気持ちを共有したいなと思いまして、ポッドキャストを更新することにしました。この番組をですね、もしかしたら被災者の方がお聞きになってくれてるかもしれません。何人かいても決して不思議じゃないんでね、それを想定してお話ししますけれども、まあよく言われるのが、とにかくまあ事実を受け入れるしかないということなんですけれども、この事実を受け入れるということほど心に痛いことはありませんよね。事実って辛いですよね。事実を受け入れなさいなんて簡単に言うけど、ほっと事実って辛いですよね。現実って本当に辛いですよね。受け入れろったって受け入れられるようなもんじゃないですよ。だからね、まあ俺思うんですけどもね、受け入れなくていいんじゃないですかね。もちろんね、あんまりにも現実から遊離しすぎた発想するのもこれ問題ですよ。これは現実じゃないんだ、これは夢なんだ、夢に違いないんだ、みたいなそういうようなね、発想の仕方じゃなくてですよ。ある程度現実を受け入れた上で、あとはなんかどこがどう、ぽーっとしてるところが、あった方がいいんじゃないですかね。事実を直視せよとかね。そういうような、あまり自分を追い込むんじゃなくて、事実を直視しないで、二重三重にオブラートをかけるような、そういうような精神状態でいた方がいいんじゃないでしょうか。例えばまあ、お父さんが亡くなりになった方は、まだお父さんがいるような気がするとかね。子供をね、お子さんを、亡くされた方は、まだ子供がいるような気がするとか、そういうようなのってあるじゃないですか。それでいいんじゃないですかね。いるような気がするで。もちろん現実にはいないわけですからね。亡くなった家族のね、夢を見て、で、目を覚ましたら、ああ、いない。それは、もう仕方がないことでね。それはもうショックを受けて、しばらく泣いて、それはもう仕方のないことなんで、ただね、また時間が経つと、なんとなくいるような気がして、なんかまだ死んでないような気がする。そんな感じでいいんじゃないですかね。そして最後は、この自分自身にね、家族は救われなかったかもしれないけれども、最後はなんか自分自身がね、自分自身の魂が最後は救われるんだっていう、そういう、気持ちですか？希望ですか？一種宗教的な部分、そういうところに結びつくかもしれませんけれども、最後は自分の魂が救われるんだ。最後は安堵できるんだ。希望が叶うんだ。まあもちろんね、とても無茶な希望、死者を蘇らせるような希望っていうのは叶えませんけれども、とにかく最後にね、自分が納得いくような、そういう解決の仕方をするんだ。そういうふうに思っておいた方がいいと思いますね。それで、亡くなった個人の方々の霊もね、そういうふうに導いてくれるはずですから、そんな感じで思っておけばいいんじゃないですかね。 物事には光と影っていうのがあって、あまり影の方ばっかり見ない方がいいんですよ。影を見る方が楽だからね。影を見る方が刺激が少ないから、ついつい影の方を見ちゃうんだけれども、まあ最初は眩しいかもしれないけれども、光の方を見る。亡くなったね、家族の、この最後のね、最後の光景を思い描くんじゃなくて、いい思い出が、生前あったはずですから、そのいい思い出を頭の中で何回も繰り返すとか。あと、まあ、例えば、自分のね、伴侶の方だとしたら、もしね、一緒にどこどこに旅行に行こうねっていう約束をね、していたとしたら、それを本屋さんで買ってきて、一緒に旅行に行こうとしてた、その先のね、ガイドブックを見るとか。まあ、それでね、余計悲しくなる。そんなことだってあるでしょうから。それはまあ、無理しなくてもいいんですよ。とにかく、自分の気持ちが明るくなるようなことをしていく。どんなことだって構わないから、とにかく自分の気持ちが少しでも穏やかになるような、明るくなるような、そういうようなことを見つけていく。人それぞれなんでね、一概には言えないんですけれども、なんとかそれをね、探してやっててほしいなと思います。それで、また私のね、個人的な話に戻りますけれども、まあ、震災の後ぐらいからでしょうかね、ミクシーを私始めたんですよ。インターネットのソーシャルネットワークのミクシーですね。ミクシーの方では、ハンドルネームがちょっと違いましてね、桑田よしおというハンドルネームでやっております。もし、ミクシーやられている方が、おりましたら、このブログの方ですね、このポッドキャストのブログ、蹴落とし社会を生きるにはの、このブログですね。お気に入りに入ってますかね。入ってなくてもですね、Google あたりで、蹴落とし社会を生きる庭で検索をかけていくとですね、まあかなり後になってるかもしれませんけれども、出てくると思います。蹴落とし社会を生きる庭で検索してみてください。それで、最新の記事の方にですね、このミクシーのアドレスを載っけておきますので、まあミクシーをやってる方は入ってみてください。それから、まあ、昔と違って、今、ミクシーは招待制じゃないんですよ。ですから、誰でもね、ミクシーのアカウントを取ることができるんで、ミクシーに参加することができるんでね。まあ、興味のある人は、このミクシーのこのアカウントをね、取得していただいて、それで、まあ、私のページを覗いてみてください。で、ポッドキャストを聞きましたとかってね、ポッドキャストを聞いておりましたとかね。まあそういう形でちょっと、マイミクの申請とかありましたらですね、断りませんので、マイミクの申請に関しては、まあ私は基本的に断りませんので、どうぞ気楽に申請してきてください。あとね、今日、アメーバブログっていうんですか。あれも新しく、今日始めたばっかなんですけども、その URL もですね、蹴落とし社会を生きるにはの、このブログの方に、プロフィール欄の方にね、別のブログっていうふうに書いて、プロフィール欄の方に、リンクしておきましたんで、そちらの方もご覧になってください。今、とにかく共感の輪を広げていかなきゃいけないんだろうなと、共感共に感ずるっていうね、共感の輪を広げていかなきゃいけないんだろうなと。同じ問題意識を持った人間が、連帯していかなきゃいけないんじゃないかなと思います。だからもうネタがあるとかネタがないとかじゃないんですよね。ネタなんてないんですよ。なくてもいいんですよ。一つだけのネタがあればいいんです。それは、気持ち悪いね。言葉に出すと気持ち悪いんで、声に出すと気持ち悪いんでね。まあ、あんまり言いたくないんですけど、まあ、お互いに愛し合うっていうことだと思いますね。徹底的に、まあ、決定的に日本は愛の精神が欠落しちゃってると思うんで、それを取り戻す必要性があるんじゃないかなと思っております。 また近々更新します。今回はこの辺で。